はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。本日、10月14日はですね、体育の日でございます。なので、皆様いろいろね、いろんなスポーツをして家族と過ごされたり友人と過ごされたり、した方が多いんじゃないでしょうか。それにちなみましてですね、今週この番組ではそのスポーツに関する楽曲、スポーツソング特集というものをお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今日、10月14日は体育の日でございますね。皆様いろいろと、天気も良かったですしね、いろんなスポーツをしてですね過ごされた方が多いんじゃないかと思いますが、この番組でも、それにちなみましてですね、スポーツの曲、スポーツソング特集というものを今週はお送りしてみたいと思います。1曲目ですが、ちょっとねまったりとしたサウンドだったんですけれども、クリーム、1960年代のイギリスを代表するロックバンド、クリームでございます。クリームの Anyone for Tennis という曲をお送りしました。1968年のシングルで、アルバムには未収録で、全米64位、全英40位という、まあ、ちょっとしたスマッシュヒットを記録した一曲です。まあ、このクリームというグループはですね、今やね、もう言わずと知れた、大ミュージシャン、エリック・クラプトンが在籍していたということで、ギターのエリック・クラプトンとベースのジャック・ブルース、ドラムの、ジンジャー・ベイカーというですね、この3人によるトリオなんですが、まあ、超絶テクニックのバンドで、まあ、なんて言うんでしょう、いわゆるそのハードロックというものの、まあ、走りのようなね、グループになるんですけれど、そういった結構エッジの効いた、ハードな、ね、サウンドを本来持ち味としていたバンドが、こういうなんかちょっと、まあ、カントリー調というか、アコースティックな、曲をやってるということで、ちょっとそのクリームの、なんでしょうね、その曲の中では比較的というか、まあ、かなりかな、珍しい一曲になります。これはですね、当時の B 級映画とされてます、ザ・サベイジ・セブン、7人の無法者というですね、映画の主題歌にも使われて、まあ、その映画ちょっと見てないんで分かりませんが、まあ、ちょっとしたこうカルトな匂いのする一曲かなと、思いました。はい、では、2曲目でございますけれども、まあ、1曲目はテニスだったわけですが、次は何だと、今度はバスケットボールでございます。ですね、この次の人はですね、まあ、そのエリック・クラプトンに比べるとかなりそのネームバリューは落ちるんですけれど、まあ、知る人ぞ知るというかよく使うあのフレーズでございますが、ミュージシャンズ・ミュージシャンという感じの、方でございます。ピーター・ゴールウェイ、ニューヨーク出身のシンガーソングライターで、まあ、1969年にですね、フィフスアベニューバンドとい う、 こうすごい渋い、一部のポップスファンの間ではすごく人気のあるグループがいて、 そこに在籍していて、そのフィフスアベニューバンドという名盤を作り、で1971年にオハイオノックスというですね、まあ、これも、ちょっとした名盤がございまして、で72年にピーター・ゴールウェイというその自分の名前を表に出してですね、シンガーソングライターとして1枚アルバムを残し、その6年後に日本限定で出された、1978年ですね、日本限定で出されたアルバムというのがございまして、オン・ザ・バンド・スタンドという、ね、アルバムがあります。これはですね、まあ、このピーター・ゴールウェイという人、まあ、その69年からまあ72年 の、 その、まあ、数年間に そうやって作品を出したんですが、まあ、それこそやっぱ知る人ぞ知る存在で、セールスはねあまり良くなかったので、音楽業界からはちょっとこうもう消息を絶つというか、あの何してるのかちょっと分からないような状況が当時あって、でも日本人でね結構このピーター・ゴールウェイに影響を受けたっていうミュージシャン多く、例えばあの加納山下達郎なんかも大好きと公言しておりますし、まあそういった音楽業界の人にはピーター・ゴールウェイの信奉者が多くて、まあ当時そのあるね音楽関係者がそのピーター・ゴールウェイの所在をですね突き止めてですね、ファンレターを送ったらしいんですね。そしたらその本人から、未発表のね、まあ次おかけする曲の入ったアルバムなんですけど、それのデモテープが送られてきて、じゃあそれ日本で出しましょうみたいな感じの話になって作られたアルバムっていうのが、先ほどちょろっと言ったそのオン・ザ・バンド・スタンドと、でその中の1曲目に入ってて、なかなかおしゃれな、というんでしょうね、粋なというかね、そういう感じの1曲で、結構あのお気に入りの曲なんですが、今日はそれを2曲目にかけてみたいと思います。1978年アルバムオン・ザ・バンド・スタンドより、ピーター・ゴールウェイでサンデー・バスケットボールをお聴きください。はい、ピーター・ゴールウェイでサンデー・バスケットボールでした。この人今もね、あの、まあ、細々ではございますが自分のレベルでいろいろ音楽発表したりしてて、Facebook でね僕もピーター・ゴールウェイがやってることを知って最近お友達になってもらったんですよね。もうすごい時代でございますけれどもね、また機会があったら、新作を聞いてみたい限りでございます。じゃあ今日もですねお便りの方ちょっと行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネームシャンとしたブライアンさんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただいています。はい、今日はスポーツ特集とのこと、お二人は最近スポーツをされていますか？
うん、
私は暇があればプールに泳ぎに行っています、といただいております。
はいはい、河本さんはいかがでしょう？
私はですね、最近ウォーキングをしてますね。夜に1時間ぐらいゆっくりと歩いてますけれども。
結構ウォーキングって僕はその、あえてしたことはないんですけど、どうなんですかね、結構疲れますか？
結構汗じわっとかくもんですね。そして林で歩いたりしますので、
裸足で、
林で、すみません、林で歩いたりするので、ちょっと健康
に、そうですね、なんかこう良さそうですよね。じっくり体が温まる感じがして良さそうですよね。
先生はどんなスポーツをされるんですか？
僕はもう基本的に何もねやってないんですけど、昨日ね、まさに昨日なんですけれど、まあレガッタ、レガッタというのをちょっとね、職場の皆さんとちょっとまあそのなんていうの、市民のね、なんか大会みたいなのがあって、それにちょっと出させていただいて、
ボートというかそういう感じですか？
そうですね、なんていうんでしょう、レガッタですね。
ああ、なるほど。
結構ねしんどかったですね、これはね。まあ、とにかく何人かね、まあ、4、5人の人で、せーのでこう漕ぐんですけども、息が合わないともう全く前進まないんですよ。
チームワークですね。
そうなんです。で結構オールですか、あれが重いんですよね。重くて日頃そういうことしないし、そういう動きしないもんですからね、変なとこが釣りそうになっちゃう。ずっと小指が、足の小指がね、釣りそうになってて辛かったっていうね、これは日頃からはできないと思ってね、思いましたけれども、まあ、何かしないとね、さすがにこう運動不足は病気のもとでございますから、何かした方がいいと思うんですけど、僕もちょっと考えないといけませんね。プールなんかはでもそれね、
そうですね、
いいかもしれませんね。
体軽くなりますしね、
汗もかかないしね。プールでじゃあ
やってみましょうか。
やる方向で行ってみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてラジオネーム月一倉敷さんからいただいております。
ありがとうございます。
高砂先生こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しい放送ありがとうございます。
はい、
季節に合った素敵な選曲いつも楽しみにしております。
ありがとうございます。
さて今回は体育の日ということで、はい、西城秀樹のスポーツガールをリクエストさせていただきます。はははは、少し季節外れの歌詞かもしれませんが、イントロのギターに免じて許してください。河本さんとリスナーの方にも喜んでいただけると感激です。
そうです、
ね、どうぞよろしくお願いします、といただいております。はいはい、
渋いとこ来ますね。
いかがでしょうか。
今日はですね、まあ一応洋楽縛り、常に原則洋楽縛りでやっておりますから、かかんないんですけど、 好きな曲かどうかって言われたらね難しいんですけど、でもあのすごく興味のある曲でございました、うん、なんといってもその、作詞松本隆、作曲大滝一というですね、うん、僕の最も敬愛する、日本のソングライターコンビの、うん、曲でなので、まああの無視はできない曲なんですけど、うん、まあこうシャレの効いてる曲でね、そのギターのイントロに免じてとこうあのおっしゃってますけれど、これはあの、フレディ・キャノンというですね、まあ、歌手がいるんですけど、その人のビーチウッドシティという曲を、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、パロディというかオマージュというか、そういったあのフレーズをあの忍び込ましているという、まあ、あのポップスマニアが聴いたらにやりとするというね、まあ、ちょっとあの技ありの曲なんですけれど、まあ、大滝さんの曲は僕は好きなんで、まだいつかね大滝一特集しないといけませんね。
なるほど、
ね、今のところ日本で特集やってるのはサザンオールスターズ特集だけですから。
そうですね、
大滝さんは、僕も音楽的にもすごく影響を受けた人物なので、
うん、
何かこう機会がありましたら、うん、来年の3月あたり何か大滝さんが出すようならその辺で一回やってみてもいいかもしれませんね。
特集を
大滝一特集 ね、 いいね、うん、その時にまたあの懲りずに、ぜひあの大滝一絡みの、リクエストいただいたらありがたいかなと。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続きましてラジオネーム波乗りジョニコさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
先生こんばんは。
こんばんは。
先週徳島へ行ってきました。
はい、
とてもいい波が一日続いてとても楽しかったです。
うんうん、
先月誕生日だったのでご褒美にウェットスーツを作りました。先生もご自身に何か誕生日プレゼントをされましたでしょうかといただいております。
そうですね、私はねその自分で自分にその、うん、まあそのもちろん何か物を買うってことはまあ自分の物を買ってるからまあ自分のためといえば何でもそうなんですけど、そのまあ誕生日だとかまあそういった記念日に意識して自分にこれは何とかっていう感じで買った思い出はないですね。
あ、なるほど。
例えばまあ今年何かあったかなとかっていろいろ思い返してみましたけど、まああのつまんない話ですけど、まあ、ちょっといいね、あのお酒を飲んだりとかっていうような時間を過ごしたんですけど、そのお酒もいい、ね、あのもらい物でしたからね。
おー、なるほど。
自分でね、あの買ったわけじゃないから、それって意外そういうことはあんまり意外としないんですよね。だからハッピーバースデートゥーミーみたいなねそういう世界っていうのはあのやったことがない。やってもいいかもしれません。河本さんは？
私はですね、あのあまりしないんですけども、うん、ちょっとパソコン関連がちょっと好きなので、はいはい、ちょっとそういうハードディスクとか高いのを自分に買ったりしましたね最近は。
なるほど。
あんまりしないんですけどもね、
僕なんかその買い物自体あんまりしないんですけど、その だいたいよく買うものって言ったらその音楽関係のまあ CD とかが多いんで、
はい、
つい慢性的に買ってるから、ね、たまたまあのひょっとしたら誕生日に買ったものもあるかもしれない。そんなことも覚えてないですね。次からあの意識して買います誕生日にこう、ね、大人買いするようにちょっとね、
大人買いを
するようにしようかなと、はい。
続きましてラジオネームちっちゃな友達さんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
お休みの日にご苦労様です。
いえいえ。
朝晩寒くなってきましたね。
はい、
寒くなってくるとインフルエンザが頭をよぎります。
そうですね、
予防接種はもう始まっているんでしょうか、
うんうん、
いつ頃するのがよろしいんでしょうか、うん、といただいております。
これは難しい質問ですね。私の病院ではもう、始まってます。
あ、そうなんですか。
10月入ってからインフルエンザの予防接種がスタートしたんですけれど、まあ一般的にですよ、僕一般的にまあ大体12月それから1月ぐらいにインフルエンザはまあ流行ることが多いので、その辺を狙ってやるとするとまあ11月ぐらいがベストなのかなと思うんですけど、こればっかりはもうね読めないんで、
そう
言っても11月に入るかもしれないし、で1月の終わりの方に入るかもしれないし、でまあ私は小児科なので基本的にお子さんのことをやってるんですけれど、お子さんは基本的に13歳未満の人は2回打たないといけないんですよね。原則
2回
大体まあ 3,4 週間空けてまあ2回打つような感じになるんですけど、そうすると1回目10月に打っといて次打つのがまあ11月ぐらいだから、まあ結局それぐらいがいいんじゃないかなと。なのでまあ1回目に関してはもうその10月中にねそろそろ意識して打つようにはしといた方がいいんじゃないかなと。遅くても11月には1回目は済ましておいた方がいいだろうとは思いますけどね。
なるほど。
ぜひその辺で検討してみてください。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、本日最後の曲でございますけれど、ちょっとね、前半の2曲は、マニアックというか、マニアック、ちょっとこう、まったりとしたね、感じの2曲が並びましたので、最後は、 大、有名曲を、ね、持ってまいりました。泣く子も黙るサイモンとガーファンクルでございます。この番組ちょくちょくねポール・サイモンかけたりしますけど、私サイモンとガーファンクル大好きで、この曲がかけられることはもうあの喜びの至りでございますね。皆さん知ってると思います。ボクサーでございますね。1970年の大名盤ブリッジオーバートラブルトゥウォーターの先行シングルとして1969年にシングルリリースされて全米7位全英6位の大ヒットを記録しました。彼らの代表的な一曲でございます。サイモンとガーファンクルでザ・ボクサーをお聴き。
この薬局へちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、この薬局へ行こう。
町の保健室高本薬局。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールお便りを募集しております。 828@fmkurashiki.com までお寄せください。この番組はブログも開設しております。ドクター高砂のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いいたします。
はい、というわけでスポーツソング特集これにてお開きでございます。ですね、来週はですね10月21日明かりの日、1879年10月21日にエジソンが白熱電球を完成させた日ということで、そういう日に、制定されているということで、明かりにちなんだが曲ライトソング、そんなのがあるのかという話でございますけど、ライトソング特集というのをお送りしてみたいと思います。あと1点ですね、ちょっとあの業務連絡になるのですが、来たる11月17日にですね倉敷の木庵というところでですね、私のピアノの弾き語りライブを行いますので、また来週以降、詳しく告知していきますので、どうぞ心に留めておいていただけたらありがたいかなと思います。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
河本敦がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット以上各社の提供でお送りしました。